こんばんは。時刻は12時半を回ったところです。この時間は気まぐれジャパンネオをお送りしております。この番組は何でもないことを話し合って盛り上がる地域密着型ローカル施設ラジオです。はい、ということでですね、初めましての方は初めまして、どうも、パーソナリティ遠藤です。まずですね、これ土曜日の更新なんですけど、今日は日曜日、3月4日の日曜日でして、ちょっと昨日なんか編集というものをしてたんですね、自分の撮ったものを。そしたらなんかね、うまくできなくて、ちょっとって思ってたら、気づいたら捨てちゃってて、もう完全に終わったって気持ちになって、ちょっと土曜日で始めようと思ったんですけど、日曜日になってしまいました。はい、基本的にはこの気まぐれジャパンネオは毎週土曜日の12時半、24時半に撮ってお送りしております。それでですね、まず私の自己紹介からしたいと思います。どうも、はじめまして、パーソナリティの遠藤です。ちょっとヘラヘラしないようにね、あまり個人情報みたいなのも言えないんですけど、別に言ってもいいんだけどね、なんか嫌がらせとかされたらね嫌がらせ、そうちょっと嫌だから、遠藤で行こうかなと思うんですけど、もう別に違う名前でもいいんですけど、と18歳です。はい、年齢はね、でそろそろ高校卒業します。はい、一応今は高校生です。あと1ヶ月くらいですね。で好きな食べ物はパイナップルで、とたパイナップルとジャガイモで、嫌いなものは辛いもの、苦手なんですよね、辛いもの、とあと得体の知れない食べ物があまりちょっと食べないですね。ちょっと冒険精神がないので。あとね、誰にも言ってないんですけど、友達にも言ってないんですけど、私ベビーコーンが実は食べれなくて、なんでかっていうと、もうすごくくだらない理由なんだけど、結構食わず嫌いをする、ちょっと興味あるかな、まあいいか、食わず嫌いをしてしまうんですけど、なんかね、小さい頃に読んだ絵本でベビーコーンがめちゃめちゃ気持ち悪く書いてある絵本があってすいません、それを見てからベビーコーンは食べなくなりました。というか食べたことがなかったんだけど、ファーストコンタクトがその絵本だったんで、ちょっとそれ以来ね、食べないですね。食べないというか、気持ち悪くてね、なんとなく。なんかそれを思い出すんですよね。なんか目とかついてたんだけど、なんかベビーコーンだけね、悪意のある、なんか絵のテイストで描かれていて、他のはなんか普通に可愛く描いてるんだけど、なんでかわかんないけど、ベビーコーンだけめちゃめちゃ気持ち悪くて、ちょっとそれからベビーコーンは食べないですね。それまでも食べてなかったんだけど、そういった感じです。あと好きな色は、年齢によって変わるけど、今はあんま ないかな。今オレンジですね。今オレンジのものめちゃめちゃ集めてますね。集めてるって意識はなかったんだけど、気がついたらたくさんになってるみたいな感じで、好きなものってそういう感じですよね。といった感じです。あとなんかあるかな、好きな食べ物とか好きな色とか、あれですね、小学生のなんかみたいな、小学生の何て言うんだろう、自己紹介カードに書くものみたいな感じであれなんだけど、そうだな、他には、多分初めて聞いてくださってる方もいるかもしれないんで、ちょっとね、もうちょっとパーソナリティ遠藤を知っていただこうと思うんですけど、他にね、何かあるかな、私の情報。小学校の頃は何係をしてたか、何係してたっけな、給食当番みんな回ってくるしね、黒板係かな、私は黒板係だった気がしますね。そう、精神繊維黒板を拭くっていう係かな。あと配布係をしてましたね。名前がなんかね、名前と顔が一致しなくって、投げたりしてたら怒られたこともあっていましたね。ちょっとそれも全然ね、あれなんだけど、運動はできません。そっか、成績の話か。ちょっと運動はできません。小学校1年生の時にかけっこ一番でなっ ったかけっこ一番になった以来ずっとかけっこはビリですね。ずっと運動もできなくて、でも水泳は幼稚園かな、5歳くらいの頃から中3までやってたんで10年くらいやってたんで、水泳はなんかね、短距離じゃなくて遠泳ってやつがあるんですけど、何キロ、そう3キロとか4キロくらいならずっと泳いでられます。本当足つかずに。あとね、そうですね 100m 個人メドレーとかだと割と早いです。はい、といった感じですかね。あとなんだろうな、まあいいですかね、こんなもんで。私あと何か特徴あるかな、ないですね。うん、特にはないかな。まあいいや、こんな感じでパーソナリティ遠藤です。どうぞごひいきによろしくお願いいたします。もう6分も経っちゃったから、もう6分も経っちゃったって言っても、まあ実はですね、このラジオ、この施設ラジオですね、今この気まぐれジャパンネオとしてやってるんですけど、一個前にちょっと高校の時、在学中って、今も一応高校生なんですけど、バリバリ高校生をしてた時に気まぐれジャパンというのを撮ってまして、なんかその時はそう気まぐれジャパンっていうのをやってた時期がありまして、その時はねちょっとお便りとかを募集していろいろ、大したことない、今とまんま変わんないんですけど、やってましたね。1時間とか2時間くらいのでやってました。永遠と喋り続けるみたいな、ね、感じでしたね。で今回は、新設ラジオなので、ちょっとお便りも何も来てなくて、ちょっと私も宣伝打ってなかったんで、くださいというのをちょっとあんまり強くは言ってなくって、フリーペーパーに広告載せたぐらいしかしてないんで、いつも来てないですね。なので今日はちょっとお便りコーナーっていうのがないので、ちょっと私のこういったどうでもいい話をねし続けるっていうちょっと悲しいラジオなんですけど、そう基本的に一人なので一人なんですけど、でもゲストの方も募集してますね。そうゲストの方も募集してますね。一人ねゲストで来てくれると言ってくれている方はいらっしゃるので、いつかちょっとね遊びに行った時とかそのことぜひゲストで出ていただこうかなと思っております。結構積極的に一人でやるではなくて、いろんな人にね出てもらったりとかしながらちょっと楽しくやっていこうと思います。それでですね、今日は、一応ちょっと、なんとなく急ぎで撮ってるというか、せっかく立ち上げたのでちょっと鳴らしで撮ってる感はあるんですけれども、基本的には30分放送です。はい、
あれはやばくないんだけど、なんか最近ちょっと
なんだっけな、生活サイクル、今春休みで4月から学校が始まるんですけど、生活サイクルがちょっと狂っちゃってて、3時くらいまでならなんかバリバリ起きてるんですよね。3時、4時、昨日5時まで起きてて、昨日5時まで起きてて眠れなくなっちゃって、今もそうなんだけど、そう全然違うことしてたけど眠れないんですよね最近。不眠症みたいな、不眠症って違うか、そうなんですよ。でね、でもね朝は9時とか10時くらいに起きますね。そうだね、やっぱ長期休暇とかってやっぱ昼夜逆転しちゃいますよね。あんまりよろしくないなって思うんですけど、ね、そういうのってやっぱ新学期始まったり新生活が始まるとね体に応えるというか、なんでねもうちょっとね変えていきたいなって思うんですけど、きっとそういう人は多いでしょう。で最近は私その来週高校の卒業式があって、本当に来週の日曜日にあるんですけど、それでねなんかね本当にあと1週間ぐらいなんですよ。あ、ダメだ、くしゃみが出る。へっ、すいません、
それで
なんかね 何言うと思ったんだっけ。あ、そうだ、それで1週間くらいで、でも私はこの春休みをめちゃめちゃ楽しみにしてて、ちょっと文章にまとまりがないんだけど、あの春休みをすごく楽しみにしていて、まあ一応その私受験が終わったんで、そうなんですよ、受験生だったんですよ、ついさっきまで。そうそうそうそう、でそうちょっとね、受かんないかなって思ってたんだけど、奇跡的に1個受かって、あの春からそこに通うんですけど、そうなんだよ。受験の話とかはね、もうあれといろんな人にしたからね、もう今更また話すっていう感じはあるんだけど、受験はね楽しくはなかったかな、あんまり楽しくはなかったですね。だけど自分が受かったところはなんかあんまり受からないだろうなと思って受けてたところ、まあ全部そんなこと言ったらそうだったんだけど、私ね4校ぐらい受けたんですけど、なんか本命とかは他の3つで、同じ学校なんだけど、そう怒っちゃって、でまあ自分が春から、私が春から行こうとしてるところはなんか入試がすごく面白かったんですよ、出題内容みたいなのが。だからなんかちょっと楽しそうだなと思って受けに行って、で実際まあで何も対策をしてなかったんで、まあ、受かんないかもだろうなとは思いつつ、でもなんかちょっといい感じで過去を楽しんでやろうみたいな感じでやって、そうまあね、でも受かったんでね、よかったねっていう、まあそれだけなんですけど、まあ受験の話はまあこれくらいにしておいて、あのね春休みという期間を私はすごく楽しみにしてたんですよ。まあ受かっても落ちても春休みは少し楽しみだなと思ってて、で私はそのなんだ、受験に向けての予備校代とかが、まあまあ、両親、まあ、お家からは出せないよって言われてたんで、結構ね高2とか10年の最後あたりから遊ぶのとかをめちゃめちゃ絞ってなんか週に1回だけとか決めて、で夏休みとかもめっちゃ絞ったりして、もう馬車馬のごとく働いてたんですよ。そうなので、毎月お金を貯めてこうね、ちょっと偉いんですよねそこは。まあちょっと受験生の時はなんかいろいろうまくいかなくてふてくされたりとかして、なかなか人間としてねクズな時期もあったんですけど、高校生活の中ではそう言ってもこうめっちゃ働いたりとかしてお金を貯めて、そう自分で予備校代を出して行ってたんですね。でだからなんか割とちょっと前から、なんていうかな、自分のなんか休みとかはバイトをする日みたいになっちゃってて、で友達の遊びとかも断ったりして、そうなの断ったりしてバイトを優先させたりとかしてる時も結構長かったんで、そう部活とかもやめてはいないんだけど、そう割と減らしてとかね、とかそう部活終わったからバイトに行くみたいなこととかも割とハードな日常を送っていたので、今この春休みの期間は、まあ、確かにお金は必要なんだけど、なんか強制的に働かなきゃいけないみたいな、なんか金額お金がいついつまでにいくら足りないから働かなきゃみたいな、こう馬車馬のごとく働く必要はない、は久しぶりの時期と言いますか、なのでめちゃめちゃ楽しみにしてたのね。で友達とかに誘われたりだとか誘ったりだとかして、もう全部遊びを優先しようと思って、かめっちゃ予定をガラ空きにしといたんですよシフトを出さないでそうなの、シフトその前働いてたところがその受験終わるまで待つよって言ってくれてたんで、まあ本当受験終わったからもう働いて終わりましたって働き始めていいんですけど、そう働かそこをやんにシフトを出さずに、ちょっと友達との遊びとか会うことを優先させようと思ってあすいません、めっちゃね予定をねほぼ白くしといたんです、ほぼ白、真っ白に真っさらな状態にしといたのね。なんだけど なんか全然なんかね、誘っても誘う、なんかそうなんだ、なんかそうに、あんまり開けといたんだけどあんまり効果がないというか、なんていうか誘ってもなんかあんまりうまくいかなくて、まあ私その友達前にも話したんですけど、あんまりいないってことをちょっと忘れてて、めっちゃなんていうか、よしやってるぞみたいな気持ちで吐きといたのに、そうちょっと後で、あそこでそんなに友達いないんだみたいなことに気がついて、そう全然白いままで、でまあなんかせっかくだからなんか作ろうかなと思って作ってはいたりしたんだけど、やっぱりまあうん、なんかそうなんだ、ちょっと文章のまとまりがなくてあれなんですけど、とにかく予定をわざと開けといたのに、まあ意味がなかったっていう話ですね。で結局全然誰とも遊ばなくて家にいて、あのなんか作ったり書いたりはしてるんですけど、暇だなみたいな、まあ、暇じゃないんだけどね強がっちゃってる人みたいな、悲しい感じなんだけど、そうそうそう、そうなんですね。皆さんもありますか、そういうこと、なんか誰かと予定合わせてどっか行くだろうなみたいな、そんな寂しいことはない、思ってて開けといて結局誰とも何も行かずに家にいるみたいな。でそれが例えばたまたま 2,3 日ぐらいだったらやっぱ家にいる時間も楽しいじゃないですか。なんだけどさ、あまりにもやっぱ春休みなんで長いこと続くとさ、なんなんかなみたいな気持ちになんないね、ちょっと悲しさの方がね、そうなんだよ。なんかみんなやっぱ忙しいんですかね、割とみんなねやっぱ忙しそうなんだよね、春休みってやっぱみんな意外と忙しいのかな。もうこれはね、なんかこの前なんだっけな、行ったねバイトの面接に行ったんですけど、そこの人ともその話でちょっとだけ盛り上がったんだけど、そうそうそうそう、なんか日雇いのバイトをしてみようかなと思ってその面接に行って、そしたらめっちゃ気さくな人だったの、面接官が。その人とちょっと話して盛り上がってたのは、なんかいませんよねみたいな、あ春休み遊ぶ人って言ってたら、私が言ったら、いやめっちゃわかりますみたいな、いや合わせてもらってたのかな、そんなことないよね、めっちゃわかるみたいな、なんか超関西弁の人だったんだけど、いや俺も一応高校3年生経験したんやけどみたいな、超関西人の人だったんだけど、そう、なんか俺も遊ぼうと思って予定開けたりしたんだけど、なんか友達結局遊びに、なんかバイトばっかりしてて遊んでくれなかったみたいなことを聞いて、みんなそんなもんなのかなとも思ったんだけど、でもやっぱちょっと悲しい、寂しいですよね。なんでうん、そうなんだ、一人誰かと行こうかなと思ってた展覧会も、まあ、結局なんていうの、私がちょっと勇気を出して友達に誘えないのもあるんだけど、そうなの、誘ってもらうの待ってるっていうのがあれなのかな、まあいいや、だからそう一人でね美術展に行ってみたりしてるんですよ。でね、今のところ行ったところで一番私的に面白かったのはね、おすすめしたいのはね、原宿のラフォーレの上にあるところで、私ちょっとなんて読むのか分かんないんだ、英語が、なんだけどなんとか展みたいなのがやってて、そこがねめちゃめちゃねなんかね面白かったの。いろんなね光るものがたくさん置いてあって、多分 CG のなんか作品みたいなのがたくさん置いてあるんですけど、たくさんって言うとまあそんなないんだけど、めっちゃ大きいスクリーンが4面ぐらいで、みんながねなんかねなんかねモニョモニョした、モニョモニョしたっていうか、こう反発性のあるクッションの上に座って、もう半分寝てるみたいな体勢で見るのね、そのスクリーンを。そうそうそう、それがね面白くって、あんま期待してなかったんだけど、行ったら意外と面白くって、めっちゃ写真撮ったりして、いやいいとこだなみたいにはなりました。なんかねあんまり頭使わないで見ますね、なんか誰々がどこどこで書いたとかいう文章、なんかキャプションっていうんですか、あんまそういうのがなくて、なんかもっと何て言うのかな、この色が綺麗とか、この角度がいいとか、あ照明ってこういう風にこういう風に合ってるとこんな風に色が出るんだとかいう面白さがあったありました、ラフォーレの一番上。そう写真とかもめっちゃ撮れてね、タダで入れるんですよ。たまにねなんかね、面白いのやってるんですよね、ラフォーレの上って。で割とタダで入れて、だいたい写真を撮っていいと言われる。前もね写真展に行ったんですよ、なんとかさんっていう、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、 CM とかたくさん撮ってる人なんだけど、なんかその人の写真展がすごくよくって、私まだ覚えてるんだけど、だ結構迷路みたいになってて、 見方がちょっと分かんないなって、でもその分かんなさが面白いみたいなところもあってね、なんかすごく良かったんだよね。そう、絵なのか写真なのか分かんない写真みたいなのもあって、すごく楽しかったですね。うん、そこが面白かったね。でもあとはまあ別にって感じだったかな。そうそう、行きそびれちゃったものもあって、そう、まあ、最近は一人、そう、ちょっとなんかね、誘って断られたら嫌だなみたいな気持ちになって、そう、誘ってない、そうか、それもあれですかね、原因にあるのかな。でもう最近は暇だなって思ってきて、なんか一生懸命書いたり作ったりしてても、私割と誰かにあげるものとか配るものにモチベーションが上がって作るんで、なんかね、自分のために部屋に飾れるとかは基本的にないんですよ。本当にね、私の部屋には何も飾ってないんだけど、飾ってない、書いたものとかなんか全部人にあげちゃうからないんだけど、そう、でもほらあげて、なんかもしも嫌だったらどうしようとか、ちょっとしょうもないこと考えちゃって、最近もねあんまりね、なんか書いたりとか作ったりしなくなってて、暇すぎて。知ってますか、ビクトリアシークレットっていうファッションショーみたいなのがあるんですよ。多分なんか女の人の下着のブランドなんだよね、ビクトリアシークレットっていうのが。でまあ名前自体は知ってたんだけど、そのファッションショーみたいなのが年に一度めっちゃ華やかなやつがあるらしく、あるんですよ。でそのねショーの動画を延々と見続けてるんですよ。やばいかな、闇じゃんって思うかもしれないんですけど、でもねすごくいいんですよ。で見てほしいおすすめその2ですね、今日のウィクトリアシークレットの女優さんじゃないや女優さんじゃない、モデルさんがめちゃめちゃ可愛くて、なんかプロの可愛さなんですけど、まあ、外人なんで可愛いの当たり前なんですけど、めちゃめちゃいいんですよ本当に。もうなんかね、同じ人間とは思えないプロポーションなんだよね、足長みたいな。でね、着てるものなんかめちゃめちゃ可愛い。なんかやっぱ下着の会社、下着のブランドだから、まあ、下着なんだけど着てるもんは、でもなんかやっぱファッションショーに出る衣装なだけあって、すごく華やかで、だから別にいやらしい感じは全くしなくて、なんかねずっと見てると、あーなんか舞台衣装とか、 なんかファッション系に進む人の気持ち、あ、なんか分かんなくないかもしんない、これを見てたら確かに洋服とか興味出てくるなみたいな気持ちになって、そう、なんかみんなそういいんだ、可愛くて、ちょっと見てるといろんなことを忘れてテンションが上がるっていう、いいんですよあれね。え、まあ、そう、見たい私も生でと思ったけど、多分あれは関係者しか入れないファッションショーっぽいですね、まあ、そりゃそうだね。うん、かわいい。そう、みんなモデルはエンジェルたちって呼ばれるんですよ。なかなか夢がありますよね。でも自分がもしもね、万が一そのね、あのアメリカとかで生まれてナイスプロポーションで育ったとしても、ちょっとエンジェルって呼ばれるのはちょっと気恥ずかしくてあれだなってちょっと思いながら見たけど、そう、みんな自信満々の顔でね、可愛くてね、良いです。ぜひ見てください、テンションが上がるんで、わーってなりますね。あ、こういうのとかって面白いなとか、こういう色とか、やっぱこの形って、あ、なんか使えそうだなとか、いろいろありますね。ぜひ見てください。そうなんだ。あ、だからね、外に出てね、ぼーっとしたりとかはまあしてますね。そうそうそう、誰かいるかと思ったら誰もいなかった。一番怖いやつだよねそれは。あとね、ビクトリアシークレットのファッションショーを見てるか、あの稲川淳二の怖い話を聞いてますやばくない、これこそ怖いよね。もう本当に怖い話とかダメなんだとか言ってて、まあ、お化け屋敷とかはダメなんで、本当にそうなんだ、もう本当にそう。ジェットコースターとかめっちゃ好きなんですけど、お化け屋敷とかめっちゃ怖くって、あれねやばいんだよあれね。でもね、なんか違うと思うんですね、お化け屋敷って。なんかお化けが怖いでしょみたいのではなくて、なんか驚かせる方に特化してません、お化け屋敷って。なんかお化けが怖いとかじゃなくてさ、ダーみたいな怖さじゃないですか。私結構びっくりマシーンなところがあるんで、そうそうそうそう、 小学校の頃も階段のところに隠れてた、まだそう覚えてるわ、階段のところに隠れてた男の子がなんか脅かそうと思って多分いたんですよね。で私がこう折り返して見た時にバーってされて、本当に心臓が止まらんかと思うぐらいびっくりしちゃって、割ともう本当にびっくりして、で驚いたとか言って笑ってんですけども、全然笑い事じゃないんですよ。なんかもうびっくり驚いちゃったじゃんとかいうレベルじゃないわけ。もうこっちはもう目も心臓も出るんじゃねえかぐらい驚いてるんで、なんかそう、あれどういうことなんだろうね。めちゃめちゃびっくりしますよね、ああいうのって。本当にね、これで心臓止まったら誰が責任取んのかなって本当に思うもん。本当にね、ああいうのでやっぱ心臓止まったこととかあるのかな、世界的な何かで見たら。あれってやっぱあれなんですかね、驚かした方は殺人罪とかに問われるんですかね、どうなんだろうね。そうだからね、嫌なんだあのお化け屋敷ってやつは。そうジェットコースターは好きなんですけど、そうなの、ほらバカは高いところが好きって言うじゃないですか、多分あれなのかもしれないんですけど一人でもジェットコースターは乗りに行きますね。そう友達に誘っても、まあ大体釣れないんですけど、でもね、そうあのね、ゲストに出てくれるって言ってくれてる方はジェットコースター好きだって言ってるんで、一緒に乗りに行こうって言って、まあまだ日にちは決まってないけど、まあきっと近いうちに決まるでしょうね。うん、待って何の話をしようと思って、お化け屋敷の話してたんだっけ。お化け屋敷が嫌だっていう話だよね。そうそうそうそう、なんでお化け屋敷が嫌だって話をしてたのかっていうことなんだけど、まあいいや。はあ、そうなんだ。今何分？ 26 分ですね。もうこれくらい大したことない話をずっとしてるんですけど、あとね、なんか話そう、あとね、そのこれちょっと全然違う話になるんですけど、私この前おじいちゃんが亡くなってお葬式があって、いとこの人とかたくさん来たのね。おじいちゃんの兄弟の人方とかが来て、でそこのおじいちゃんの妹の中の一人の人がすごく元気で、学校の先生をしてる人がいるんですよ。でまあなかなか見応えのある方だなって私は結構いつも見ながら思ってた人なんですけど、あのなんか結構ね、そうちょっとねすごく変わってはいないんだけど、まあ、元気な人のね。そしたらね、その人がそのなんかお家帰ってきていろいろ話してたら、なんかあのなんとかおばさん、何おばさんだったっけな、まあいいや名前は別に出さなくても、そのおばさんが実は種子島の方に住んでるんだけど、種子島って鹿児島の種子島ね、わかるかな、あのあれですよ、鉄砲伝来の種子島なんですけど、その人は種子島に住んでるんだけど、種子島でローカルラジオをしてるらしいんですよ。やばくないですか、と思って、嘘だね、夫婦でラジオ番組をしてるんだって。そうで私ね聞いたことないんだけど、なんかお父さんは聞いたことあるみたいで、本当になんか地方のなんかな、施設ラジオは私だから違うんだけど、ローカルラジオ局でちゃんと毎週か月に何度かはかわからないんだけど、そうお便りとかも送られてきて、そのなんとかでとか言って、もうでも随分長いこと続いてるみたいで、何十年なんだろう、20年とか、でも教師辞めてからって言ってたから15年とか20年とか、そのくらいなのかな、分かんないけど、あそんなに経ってないか、15年くらいかな、10年とか。やばいですよね、やばいとか言うと本当に語彙力なくて大丈夫ってなるんですけど、そうなの、思わぬ DNA を感じたというか、まあ、一応うちはつながってるんで、あ私がこんなことをしようって思ったのはやっぱこういう方からの脈々と受け継がれてきた血がね、そうさせてるんだなっていうのをねちょっと思ったっていう思わぬご縁の話でした。はいね、ちょっと今度聞いてみたらまた感想を言おうと思います。はい、というね、今日はちょっと私の悲しい話がメインになっちゃってちょっとあれだったんですけど、そうね、お便りをお待ちしております。はい、気まぐれジャパンネオ宛てに、まあ、LINE とか、まあ、お便りの送り先は、まあ、アイドレスも解説しておいておくので、ぜひお便りください。でお便りくれた方には、まあ、その内容に合わせたステッカーを、まあ、ちょっと時差が半端じゃないんですけどお送りしております。はい、なので、まあ、お便り送ってくださる際は と住所、宛名を、宛名というかまああれを、あれそうだよ、おそのステッカーの送り先の住所を一緒にお便りと書いていただけると嬉しいです。はい、そのだまあ要するにまあそのお便りの内容とステッカーを書いた時に送る先の住所を書いてください。メールでも LINE でも何でも大丈夫です。はい、といった感じですかね。だからあとゲストも募集してます。まあでもそれよりかお便りかな。お便りがないとちょっと何を話していいか分かんないくって、うん、まあでもねちょっとコーナーもちゃんと設置してやろうと思ってます。今日ちょっとね初回放送だったのでダラダラのんびりとしてしまったんですけれども、まあこんな感じでいつもやってきます。まあここまでダラダラする予定はないんで、もうちょっとコーナーも設置したりします。まあコーナーができた時は、まあ、新しちょっとこういった形でお知らせするか、まあその番組の説明欄のところにコーナー名を書いたりしておきます。はい、とかまあ逆にこんなコーナーあったら面白いんじゃないっていう、まあコーナーの作りへのアドバイスとかでも嬉しいです。まあでも実際これ誰が聞いてるのかも不明なんですけどね。うん、そうなんだよね。でもね聞いてくれてる人もいるんですよね。最近ね友達と会った時にね、そう普通に会話の中で出てきた時はちょっと感動して、あそのこのネオの前にやってた気まぐれジャパンの方の話で話したことを普通に話された時はちょっと嬉しくて、ちょっとやってる意味があるなと思いました。はい、といった感じでとにかくお便りを募集しています。ちょっと話すネタがねある時はあるんだけど、まあ、ない時はないんで、まあ、1週間に1回必ずあるんで放送が、ぜひね誠心誠意答えるし誠心誠意ステッカーも手書きで書いてプレゼントするんで、ぜひよろしくお願いします。はい、といった感じで今日は32分と、まあ、2分ほどオーバーしているんですけれども、今日の放送はここまでです。はい、ではアディオス、バイバイ。ちょっといろいろあれだな、まだあれだけどあれですね。はいあれっていうね、あれあれ俺どうしたのみたいな感じですかね。はい、あやばいやばい、あと少し33分になってしまう。では皆さん、もう友達作りについて私ももうちょっと考えるんで、別に友達作りについては考えないんだけど、ちょっとねバイバイって言ってからのねこの長さどう思いますか。長すぎます。はい、ということで今日はここまで。皆さん1週間元気でね、ちゃんと次は土曜日に更新するよ、12時半に。バイバーイ。 Thank you.